火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
1位コンロ、2位タバコ、3位ストーブ。さて何の順位か分かりますか？正解は2020年中の住宅火災の出火原因です。火災はあなたの日常生活の中のすぐそばに潜んでいます。大切な命を守るためにも、ご自宅に住宅用火災警報器や住宅用消火器を設置し、定期的な点検や使い方を確認しましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。日本消防検定協会からのお知らせでした。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団はフリーアナウンサーで日本放送土曜朝の徳光和夫、徳森、火曜サタデーでもおなじみ徳光和夫さんです。
どうもご丁寧なご紹介ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
ミッツマングローブのおじでございます、
はい、では早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう、うん、はい、お願いします。今日は一昨年10月の東日本台風で甚大な被害が出た中、住民や観光客の命を守るべく活動に当たりました、
うん、そうでしたね、はい、ありました、はい。
神奈川県箱根町消防団で団長されています、うん、66歳三浦実さんとお電話がつながっています。はははは、まあ、箱根といえば、うん、徳さんも箱根駅伝でおなじみの町ですよね。
そうですよね、まあ、僕はちょうど箱根八区のあたりなんですけどね、八、はい、区でも必ず応援を、毎年もうほとんどしておりますんですね、
はい、楽しみにしております。私たちもね、
もうテレビが中継する前からやっておりますから
そうでしたか、
だから一番あれでしたね、僕の中で割合とヒットだなと思ったのは、山梨学園大学のですね、古田っていう選手がですね、はい、うん、改装したんですよ。その選手が前を通った時に大きな声で、山梨学院大学古田、君は箱根八区の半次郎だっていうふうに氷川きよしの歌にヒットしてたんです。そんな話をちょっと掛け声をしたんですけども、はい、全然聞こえてなかったみたいでございます。三浦さん、すいません、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。皆様箱根駅伝楽しみでしょ
う。そうですね、
ねえ、やっぱりね、はい、それではですね、まず三浦さんの地元のその箱根町についてちょっと我々に教えていただけますか。
はい、全国的に温泉で知られる観光の町で、毎年正月の風物詩、箱根駅伝の聖地です。
ですね。はい。
私は徳光さん本人にはお目にかかったことがありませんが、
はい、う
ん、テレビの旅番組なので気さくな人柄をよく拝見しています。
もう偽りの円満さだけで生きておりますんでですね。
そんなことないですよ。
はい、箱根町の消防団、この皆さんのちょっと特徴はどんなものでございましょうかね。
はい。国際観光地として、ね、国内外から2000万人の観光客がまあ来庁されていただいてますので、
そうですね、はい、
町を挙げて消防力の強化には努めています、
うんうん、
人口は1万1000人ほどなんですが、まあ、広域なエリアを有してますので、11分団、車両はポンプ車9台を含む19台、
うん、
ライン定数は370人ということで、ほうほうほう、町の規模から考えると非常に大きな組織力を誇ってます。そうです
ね、あ、皆さんがやっぱり箱根を大切にしてるってことはね、よくわかりますけども、ね、ただ一昨年10月の東日本台風では本当に大きな被害が報道されましたけども、はい、改めて三浦さんから被害の状況をちょっと教えてもらえますか。
はい、すすきで有名な天国原地区では記録的な豪雨により日没後ボートが必要な高さにまで民家に浸水していきました。崖崩れが発生して、うん、国道1号線、国道138号線をはじめ、さまざまな道が通行止めになりました。
うんうん、
箱根登山発着の湯本地区や、宮城の地区でも堰堤が大雨で溢れ、うん、多くの家屋で浸水の被害がありました。
大変な大水でしたもんね、あの時はね。はい、消防団の活動はいかがでございましたでしょうか。
はい、 さまざまな箇所で土のうにもしましたが、それでも水の勢いが間に合わず、避難誘導を優先して行いました。
うん、
特に強羅地区では有名なホテルからも観光客の避難誘導などを行いました。
そうですか。う
ん、はい、うん、また高齢者の多い住宅があり、避難をお願いしてもなかなか叶わず、
うん、
消防団員が高齢者を背負って避難所に運んだこともありました。
うーん、大変だ。
さらに通行止めの地点で交通誘導や地下室に水が入ったお宅では排水作業なども行いました。
うーん、いろんな作業をされたんですね。
そうですね。箱根には、火山もございますけども、そうした出動っていうのはございました？
そうですね、うん、平成27年なんですけども、大涌谷で噴火警戒レベルが2から3に上がった時には、警戒活動を行いました。観光団体などと連携して、うん、今どこに何人の人がいるかを常に把握するようにしていました。
そうか、
すごい、本当に多岐にわたる活動をなさってるんですね。
ですよね。ある意味でちょっとね、うん、そういう言い方が適切でないかもしれませんけど、危険と背中合わせにもなってるわけでありますけど、はい、ただ箱根はとってもいいとこですからね、なんて言いましたもんね。
はい、多くの方に来ていただきたい場所ですよ ね。さあ、それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、消防団員は火災があった時に出動して生命財産を守るのは当たり前です。地震もあれば最近は大雨の被害も増えています。情報共有を推し進め、情報をいち早く手に入れることで災害が発生する前に迅速な避難誘導を行い、住民の人命を守っていきたいです。
ご立派です。皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもぜひお力添えください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は神奈川県箱根町消防団の三浦実さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は徳光和夫さんでした。
どうもありがとうございました。
4週間にわたって本当にありがとうございました。
いえ、もうこちらこそ本当にありがとうございました。
またぜひいらしてください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
林家たい平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
時刻は6時24分になっています。さあ、メールご紹介していきましょう。こちらは狭山市にお住まいの郵便配達員さん、57歳の方、受験生のお父さん、57歳です。今日の予定は高校受験を控えた息子の高校学校説明会に参加。受験まであっという間でしょうね。応援してくださいね。もちろんですよ。そうか、もう受験のこと考えなきゃいけないんですね。そうなんですね。もうね、もう本格的な受験シーズンにもう入ってますもんね。特にね、夏休みからもうみんな頑張って、もっと前から頑張ってるんですかね。いやー、受験生も大変だけど、親御さんも本当に大変ですよね。まあ二人三脚で乗り切ってくださいね。応援してます。ファイティング。